アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2394回6月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月もいよいよ終わりです。今週オープニングテーマは鶴は千年亀は万年です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。スーパーマリオブラザーズの完全新作が11年ぶりに発売されるそうです。ビッグな亀クッパとのボス戦はどんな激しい戦いになるでしょうかね。韓国料理のクッパが食べたい、ミールです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。任天堂64で出てたスーパーマリオ64っていうのを昔やってたんですけれども、ボス戦でマグマのステージでクッパが最後出てくるんですよね。毎度思うんですけど、クッパ亀なのに暑いところ大丈夫なのかなと心配になります。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。鶴のことを英語でクレーンと言いますが、荷物を吊り上げる装置のこともクレーンと言います。子供の頃、祖母にねだっておもちゃを買ってもらったことを覚えています。クレーン車の運転や操縦には特別の免許が必要ですが、建設重機の運転にはロマンがありますよね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、日本政府のアップストア規制の新方針に異議という記事が出ていました。先日は政府のデジタル市場競争推進本部がスマホアプリの競争を開放する目的とした一連の規制を策定というニュースを取り上げたんですが、それに対してアップルが異議を申し上げる声明を出しているという話です。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
スミレさんは、ね、最近大盤振る舞いでなんかすごい
大盤振る舞いですね。突然
の全く大盤振る舞いじゃないですけど今この収録をしてる最中に、はい、Mac mini を購入して今手続き中です。
なかなかね、びっくりしました。話ですね、
はいはい、M2 の Mac mini がもうそろそろ手元に届くはずです。
前の MacBook Air 買ったってあれ M1 でした。
あ、そうです。 MacBook Air は M1 ですね、うん、でそれはまだ現役なんで、
はいはい、
今回はいつも配信とかに使ってる MacBook Pro がもうインテルチップのやつなんで、はい、まあ入れ替えの時期かなというところで。
そうすると大江先生もスミレさんもハルさんも M2 陣営ですよ、
うん、あ、そうですね。
スミレさんだけが M1 やね。M1 ブラザーズ
やね。私も一応 iMac 使ってますのでメインで、
はい、そんな M2 家にあったら一緒です。アップルが異議を申し上げますということで声明出してるそうなんですけども、
うんうん、これもう少し前から話題になってる、ヨーロッパなんかでは先行してサイドローディングを自由化させるような法律ができたとかニュースありましたけど、日本も追随するような形で検討を進めているということなんですけども、はい、私もこれはアップルの方に賛成で、日本政府の方針には反対です。法律とかでサイドローディングを義務付けるっていうのは大きな間違いじゃないかなというふうに思いますね。もしこれが本当に法律とか何らかの規制ができてサイドローディングを義務付けるようなことになった時は、アップル訴訟やったらいいと思うんですけどね。そういう法律は無効だということで、
うん、
そこまで徹底的に戦うべきじゃないかなというふうに思ったりしてます。
それは日本のアップルの法人とのサイドローディングですか？
そうですね。はい、そういうことになりますね。
何本日本の法人が言っても、うん、アメリカの本社に習うでしょうから、うんうん、まあ、そこは曲げない。ってことになるでしょうしね。
あの、いずれにせよ、何らかの形で裁判で決着っていうのも一つの方法かなと思いますね。
声明ってどこに書いてあるのかなと思ったら、記事のトップにアップルのサイトのキャプチャーした絵があって、
はいはい、
サイトにそのままもう画像として出てるんですね。大好きなアプリを信頼できる場所からっていうキャッチコピーで書いてますね。記事でもアップルとグーグルの2社が寡占をなしておりっていうことで、これはもう誰もが認めるところだとは思うんですけども。
そうですね。日本国憲法の話になると経済的自由権の制限っていうところになるんですよね、
は
い、法律で経済的自由権というのは当然アップルにも認められて、
ええ、
それに対する規制っていうのは必要最小限でないといけないっていう大原則があるんですけども、
ええ、
昔有名な裁判例とかであるのは、法律で競争を阻害するような法律、競争させないような法律っていうのは憲法に違反だっていうような裁判例はいくつかあるんですよね。
はいはい。
例えば有名なところだと、薬局っていうのが、一つの薬局ができたら、そっからある程度離れた馬骨症でないと新しい薬局は作れないっていう法律があった。
ああ、ありましたね。
新しい薬局を作ろうとした人が訴えて、それは憲法違反だと。そういう規制はしてはいけないという憲法違反っていうのが最高裁で確定して、で、薬局の開設っていうのが自由になって、それがきっかけであちこちドラッグストアとかもできるようになったんですけども。
それで、国民とキリンドと、あの、ここからファインが並ぶようなことになってしまったんです
はいはい、はい、そういうのですね。今回はそれと真逆なんですね。法律で競争を促進させようとしているところではあるので、
はい、
従来の憲法の議論、経済的自由の議論とはちょっと違うというところはあるんですけども、
はい、
そこは果敢にアップルがチャレンジしてほしいなと思いますね。
それはいろんな経済活性化のために国が手厚く保護せなあかんっていうのはあると思いますよ。うん、
はい。
でも、それ言うたら、世間の荒波にさらされて、むちゃむちゃになってる業界いっぱいあるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、そこもうちょっとなんとかしてくださいよ、政府でって思いますよ。
うんうんう
ん、こんだけ、それはアップルで取られて面白ないっていうソフトウェアハウスあると思うけど、
うん、
もっと優先順位で言ったら他あるやろうって思うんですよ。
うん、
記事の方、後半では、韓国での実例が上がってましたね、はい。アプリストア運営する事業者に対して、アプリ内課金において特定の支払い方法を強制することなどが禁止されるという法律がね、施行されたと載ってますね。うんうんうんうん、
ちょっとここは徹底的にアップルを戦ってほしいなというふうに思います。
単に言ってみましたで終わるんじゃないですか、政府の。
いやー、
どう政府側がってことですか。
そうそうそうそう。
うん、
ずーっとこのまま黙ってると、いろんな方面から突き上げ食らうから、一応言ってみて、ああ、言ったけどやっぱりダメだったね、みたいな、オチにしようということはないですか。
よく聞く話として、今回の件に限らずなんですけど、いわゆる政府の検討委員会みたいな、ああいうところっていうのは、できた段階で結論ありきでやってるケースが結構あるという話は、いろんなところから聞こえてて、今回の件がどうかわからないですけど、今回がもしそのパターンだった場合は、覆らないだろうなっていうところですね。
報告書、私もちょっと、ま、すごい膨大にあったんで、完全に読み切れてはないんですけども、
はい。
まあ、少し読んでみたんですけど、まあ、こういう報告書によくある、自分たちの結論を導くために、都合のいいデータを集めて、それをいかにも筋が通ってるかのような文章、難しそうな文章で並べて、結論を出し、導いてるっていうのはいかにも見えたので、ここでやりだめに上がってるのは、Apple の App Store と Google の、
Google Play?
Google Play ですよね。
はい。
がやり玉に上がってて、確かにそのスマートフォンっていう今の生活に欠かせないデバイスだというところの特殊性はあるんですけども、よくよく考えてみたら、任天堂のスイッチにしろ、プレイステーションにしろ、それぞれ任天堂とソニーがアプリストア独占してるわけなんですよね。考えによってはそこにも広がっていく可能性もゼロではないのかなと思ったりはしてます。
また新しい動きあれば記事で取り上げたいと思いますが、すね、多分私は半年ぐらいしたら、あ、そんなこと言ってましたねっていう状況が出ちゃうかなっていう気がします。ここからアップルジャーナルさんにあった記事でちょっとまとめてご紹介するんですが、アップルゼロで脆弱性を修正したマックOS 11.7.8 ビッグサーと 12.6.7 モントレーおよびサファリ 16.5.1 をリリースっていう記事。それから、同じくアップルからはライトニング USB 3カメラアダプターで充電できない問題とゼロで脆弱性を修正した iOS、iPadOS の 16.5.1 リリースという。最近の Mac、iOS、iPad の最新のマイナーアップデート出ましたよっていう話でした。これすぐでしたもん。16.5 から 5.1 アップデートね、来ましたから捨てると思うんですけど。合わせて iPhone 6S、SE、あるいは iPod Touch 第7世代、iPod Air 2 Mini 4向けに、やはり複数のゼロで脆弱性を修正した iOS、iPadOS の 15.7.7 もリリースされています。16へ上げられなかったハードウェアもちゃんと脆弱性には対応させてもらえるということでした。この辺が iPad が生き長く使える理由ですよ。
まあ確かにそうですね。
スミレさんの今度買う予定の Mac Mini M2 は2022年モデルですか？
そうですね。2022年ですかね。
ね、去年モデル、ね。
M2 になったのは。
はいはい。じゃあまだまだ OS はどんどん上げていってもついていけるパターンですね。ですね。はい。
いや、今、深夜帯の時間に申し込んでるんで、普段だったら、オリコの審査ってすぐに結果が出るじゃないですか、
はい、
割と。
はいはいはいはい。
でも、多分結構待たされると思うんで、ドキドキですね、やっぱり。うん、
はい。
どうしても、私みたいな仕事の場合にはドキドキせざるを得ないところがあるので。
このアップデート出たタイミングで最新のやつもいろいろ出てますよね。例えば MacOS だとベンチュラのアップデートとか。
あ、そうですね。ベンチュラとウォッチ OS の方も出てますね。
出てますね。
ああ、それは抜かりました。
自分のベンチュラアップデート、昨日おとといしたとこなので、13.4.1。
うちも 13.4.1 になってますね。
はい。ウォッチ OS が 9.5.2。
この前、ウォッチ OS10 周年って喋ってしまってて、俺先生に怒られて訂正してたんですけど。ねえ、ウォッチ OS10 って聞いたら10年目は思うじゃないですか。あれ、初年度 OS 初代と、ウォッチ OS2 は同じ年に出てるんですよ。
みたいですね。
わかれへんよね。そんなんで、Apple Store の話も iPhone マニアさんが出されてまして、ロンドンに Apple バタシーがオープン、歴史あるレンガ造りの建物という記事が出ていました。ロンドンの歴史的建造物のバタシー発電所内にオープンしたということで、おお、発電所自体が歴史的建造物。
もうこれあれですね、発電所としては使われてないんですよね、多分。
そうなんですか。テームズ川南岸にある複合商業施設となってるんですね、今はね。
うん。
ウィキペディア調べ。
そうですね。はい。
あ、ビートルズの映画にも出てくるんですって。ヘルプ、4人はアイドルの映画の中で、この建物が出てくるんですって。
あ、そうなんですね。あの、面白くない、しょうもない映画ですけど。
なんで、そんな、ファンやったらそこはもうちょっと映画に言ってくださいよ。
あれは、とかいろいろあると思いますけど、いわゆる人気絶頂のアイドルを名前だけで頼って作ったようなストーリーですね。
可愛い子ちゃんをめぐって4人が恋の駆け引き、はい、いやーみたいな感じ？
あ、そういうのではなくて、よくわからない怪しい宗教集団に狙われるんですよね。はい。リンゴスターが持ってる指輪を狙ってるみたいな感じで。
超話ちゃんと覚えてるじゃないですか。
はい、覚えてますね。で、それをめぐる、こう、ドタバタ劇ですね。はい、時々ビートルズの曲がこう挿入されたりとか。
これ65年の映画ですね。
はいはい。
書いてあるんですけどね、日本もね、65年から70年かけて、その手のアイドル出しゃ売れるだろうみたいな方が共産あったんですよ。
はいはいはい。
だから多分それの影響でしょうね。
まさにそういう感じの、はい、映画ですね、
はい。バタシー発電所は何の罪もないです。
はい。
で、まあ、それ今商業施設ということで、そこにアップルストアがオープンですね。
うん、
ここテーブルや座席の高さを変えることができるって書いてありますよ。
ほう。
と思うけど、
確かに、いくつか高さの種類がある感じで映ってますよね。
そう、低いテーブルと高いテーブルがあって、これ変えれんの？
ちゃんと動くのかなって、あの、いつも、アップルストアのテーブルで、なかなかコンセントが出てこないのとか見てると思うんですけど、
ね。
手
やったらビューって上がってくるやつね。
そう。
あれだけ売ってくれへんかな。あれ家につけたい。写真も記事ではありまして、他のアップルストアだと天井が高い感じするんですよ。ここはなんか防音設備みたいな天井になんかあって、若干天井低め、普通の商業施設としては普通ですけど、ぐらいに見えますね。
写真を見る限りそういうイメージです ね。
まあ、もともとが発電所なんで、その作りをできるだけ活かしてるっていうところなんじゃないですかね。
ですかね。もう一つはアジア系のアップルストアに多いが、グリーンがあんまりないですね。まあ全部写真見てないからあれやけど。
うん、あ、植物とかそういうことですか？
そう。何枚かも写真見てるだけやから断定できませんけど。
アップルの公式ページにいろんな写真が上がってます。ニューオープンした時の写真が、
はい。スタッフの皆さん、青い T シャツを着てらっしゃいましてね。
うん。
ハイタッチはやってますね。なんか、レンガの模様を模したアップルマークのついた小さいトートバッグを皆さんもらったみたいです。
はい、ああ、いいですね。
お客さん第1号と思われる方がアップルパークの T シャツ着てますね。
ああ。
オレンジの iPhone 持って帽子逆さに被ってる人よ。
そうですね。
はいはいはいはい。そうか、先頭に並ぶとこういう Apple のページにいろいろチャンスもあるわけですね。
ありますね。
はい。
久しぶりにこういうの行きたいですね。新しいオープンとか行列っていうのを。
そうですよね、ま。なんかでも横浜にできるんじゃないかみたいな噂が出てたりはするんで。
そうそう。
あと梅田もありますし。
そうですよね。
ベトナムもずっと言われてますしね。
うん。そう、Apple さんがたまに早くオープンする日があるんですよ。それはいつか。なんか iPhone の初売りとか、あの最初の初めの発売日とか、のパターンと、サマーキャンプ。あの日は早めに開けて、サマーキャンプ朝からやるサマーキャンプってやる、その、子供さん向けのね、
セッション。
セッションというかね、ハンズオンというか、ああいうのやるんですけどね、はい。
うん。
そういえばサマーキャンプニュース、今年あんまり出てきませんね。もう出てくるんちゃうかな。
あ
ー。ひょっとしても出てるかな。あ、で、ページありますね。
ページはありますね。お知らせを受け取るということで、メールアドレス、はい、受け付けをやってますね。
もうすぐ埋まるんですよ、これ。
みたいですよね。あっという間に。
もうコロナもだいぶ緩和されましたから、うん、今年は結構あちこちでやられるんじゃないですかね。
ね。
で、もう一つ iPhone マニアさんからの記事でご紹介します。アップルがインドでアップルカード発行計画も実現が困難な3つの理由という記事が出ていました。4月にクック CEO がインドを訪れた際に大手銀行や金融規制当局と会談したそうで、インドでのアップルカード発行やアップルペイ提供に向けた協議をしたと報じられているそうです。で、まあ今のところそれがサービス開始されるかどうかわからないというところです。これね、もし表題にあったインドでのアップルカード発行が実現すればアメリカ以外で初のアップルペイサービス提供にもなるということ。アップルカード、今週これを言いたかったんですよ。アップルカードを目の当たりで見たんですよ。
どこでですか？
会話してたら前の人がアップルカード使ってて。
え、本物のアップルカードですか？
本物のアップルカード。
偽物のアップルカードだったら困るじゃないですか。
そう、なんでわかったかっていうと、
あ、そうそうですね、
その人カードの差し込む機会あるじゃないですか。
はいはい。
あそこから抜いてくれへんかったんですよ、すぐに。私の順番来て、私がレジでやってる最中も、まだその人横でこう、なんかしてるんですよ。で、私はほら、ID で、アップルウォッチでやるから、やりたいんやけど、でもクレジットあれ刺さったままやったら、多分、これできへんじゃんかと思ったから、その、わざと店員さんにもね、わざと私がもたもたして、その人がこう、早くカード抜いてくれるのを、こう、待ってたんですよ。
はいはいは
い。で、白いから、あれアップルカードちゃうかと思って、で、ちょっとこう、自分の会計の金額を確認するふりして、こう、近寄っていって、
はい、はい。
ほんまや、アップルカードやと思って。
アップルのロゴが見えました。
ロープロード、ま、ほら、今って、ほら、カード全部入れへんじゃないですか、ああいう機械。
うんうん、うん。
半分ぐらい見えてるじゃないですか。
はいはい。
それでも見えてるわけですよ。ああ、抜いていいかなと思って。それは怒られるなと思って、早く抜いてくれへんかな、このお姉さんと思いながらね。
その、今、発行できるアメリカでね、社会保険番号とか、そうそう、持ってないとダメなので、そうそうそう、うん、なんかアメリカに住んではって、
多分違いますか、ね、また
日本に住んで、なんか来てるっていう方
も。
でもインドで発行できるようになったら、山村さんもインドに移住ですか？アップルカード。
いつはインド移住するって言ったよ。言っていいや
ん。いいじゃないですか。ベトナム近くなるし。
近くないよ。帰って遠いよ。遠いよ。インド、ベトナムからの方が遠いと思うよ、多分。
どうなんでしょうね。
ちょっと検証の必要があります、ね。
メルカトルで見る限りは絶対遠いと思うけどな。それはどっちでもいいですけど、いかにか。で、インドでのアップルカード発行が難しい理由というのが記事にありまして、キャッシュバックの還元率。で、アメリカでは 3% 以上の高還元率は珍しくないんですけども、その原資の大部分は販売者が支払う取引手数料。これがどうもインドでは実現しにくい。で、もう一つはカードの券面デザイン。表面のデザイン。アップルカードは表面にアップルのロゴと利用者名だけというシンプルですけど、インドの準備銀行はアップルにも例外を認めませんということですね。必ずカード表面にマスターカードとかゴールドマンサックスのロゴを印字するように求めていると。で、あと3番目はカード利用者データの扱いに関する規則。インド準備銀行はクレジットカードの発行パートナーは顧客データや取引データを保管することを禁じていますと。で、その辺でまあアップルカードの発行が難しいでしょうということ。インド準備銀行で何？
中央銀行じゃないですかね。う
ん、ね、アメリカも連邦準備なんとかって言ってませんでしたっけ？
連邦準備制度理事会。
あ、そうですね。
FRB。
インド準備銀行ってあるんですね。インドの中央銀行の名前なん
です。インドの中央、日本でいう日銀、日本銀行ですね。
はいはいはい、はい。日本も始まるかな？無理かな？
アップルにとってどれだけ旨みがあるかっていうところですよね。うん、競争がなんだかんだで結構激しいところではあるんで、
うん、競争と正当両方あるんで、なかなか難しいかもしれないですね。
2023年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年7月8日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急十三駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南方駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は12時から18時で、途中の入退場可能です。今回はアドビ株式会社様より最新の AI 事情についてのお話をいただきます。デジタル系ウェブメディアサンダーボルトから村上拓太さん、当番組のレギュラーでもいらっしゃる大阪電気通信大学大江先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後夜7時から、近くの姫故郷味の旅で懇親会を行います。懇親会会費は4000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。番組配信お疲れ様です。6月16日金曜頃から M1 MacBook Pro の調子が急に悪くなりました。サファリが急に反応しなくなったり、メールが開かなくなったりなどなど。ファーストエイドをかけても異常がなく、キャッシュやプレファレンスファイルを捨てても直りません。6月12日にもう枯れてきたからいいだろうと OS をベンチュラーに上げたばっかりだったので、それが原因かと疑ったりもしました。さて、私は2017年に優秀化されたセキュリティソフトクラム XAV をずっと使っています。そのクラム XAV を立ち上げると、インターネットに接続していますのままパターンファイルが全く更新されないことに気がつきました。6月15日を最後にパターンファイルが更新されていません。とりあえずクラム XAV を停止させ再起動したところ、 MacBook Pro のもっさりは消えました。クラム XAV のサイトにつなごうとしても接続ができません。調べてみるとサーバーが落ちているようです。クラム XAV のライセンスが譲渡された英国のカニマンソフトウェアのサイトも止まったままになっていました。ツイッターでは6月12日にクラム XAV が最後のツイートをしていました。ですので、6月15日以降何かあったのでしょう。クラム XAV のサブスク契約は今年の10月まで残っているのですが、何があったのでしょうね。願くは復旧してほしいのですが、今は検索しても何も情報がありません。クラウドサービスが停止したり終了することで、いろいろな問題がニュースとなっています。セキュリティソフトも同じなんですね。セキュリティソフトの場合、簡単にアンインストールができません。私はたまたまアンインストールをダウンロードして保管していたので、事なきを得たのですが、アンインストーラーをダウンロードしようにも、そのサイトが停止してしまっているので、手も足も出ないことになります。ということで、セキュリティソフトが入っているから万全と思っていたら、それが原因でトラブルが生じた、まさに猿が木から落ちる、でした。と、一つ目、サキパパさんからコメントいただいてまして、クラム XAV をアンインストールした後、MacBook を再び会長に使えていました。6月13日以降、表示されなくなっていたクラム XAV のサイトが6月20日になって復活していました。そこで半信半疑でクラム XAV を再インストールしたところ、何事もなく動作するようになりました。サイトやツイッター、フェイスブックの何の情報もありません。丸6日間、クラム XAV.com にアクセスできなかったのは一体何があったんでしょう。開発元のカニマンソフトウェアはスタッフ5人ほどのこじんまりした会社のようです。クラム XAV のユーザーも少ないのではないかと思います。過去の SNS を調べると会社と契約しているプロバイダーが原因の回線トラブルもあったようです。もやもや感は拭いくれないのですが、一応解決したようですので報告させていただきます。と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、久しぶりのコメントありがとうございます。クラム XAV と言いますのが、アンチウイルスソフトのクラム AV というのがあって、それのフロントエンドだそうです。クラム AV はコマンドでしか操作できないので、それを GUI で使いやすくしてくれるのがクラム XAV というソフトなんですね。
なるほど。
これ使ってる人います？
いや、私は使ってないですね。
昔、複数ある Mac で全部アンチウイルスソフトを入れるの大変だから、無料の時にちょっと使わせてもらってたような気はします。はい、
あ、そうです
ね。というぐらいですね。はい、
クラムアンチウイルス、略してクラム AV って呼んでますけど、
うん、
クラム AV のページっていうことで、日本語の情報を集めた非公式のサイトなんかも見つかりました、
うん、
それだけ使ってらっしゃる方は多いとは思うんですが、
うん、
こと Mac 版においてはアップデートがうまくいってなかったりしたことがあったということなんですかね、
うん、
まあ、アンチウイルス系のソフトって、私も何度か難儀して全然使うのやめたりしたことありましたから、
うん、
サキパパさんもおっしゃいますような、すべてこれに委ねてると、かえってえらい目に遭うっていうこともあり得るってわけですね。私が頼みにしていたソーフォス。
ソーフォス。
SOPHOS ってイギリスのアンチウイルスのソフトウェアやってる会社さんで、ここのが長らく無料版があって使わせていただいてたんですけど、とうとう無料がなくなりましてですね、コストがかかるものになりまして、無料版なくなったっていうのは言い方変で、30日間無料の評価版というものに変わったということなんですよね。最近の大手のアンチウイルス系ってあんまりマシンに負担かけないと思ってたんですけど、サキパパさんのお話伺ってるとそうでもなさそうですね。もっさり感がみたいな話が途中で出たじゃないですか。多少はあったのかもしれませんね。
そ
うですね。
その辺は昔も今も変わらず、アプリによってがっつり守るために CPU パワーも使いながらっていうタイプと、がっつりまでいかないけど、うまいことを柔らかく守るので、そこそこ CPU の負担は軽くみたいな、やっぱり特色は残ってると思いますね。
キーボードカバーに似たような考え方ですよね。
キーボードカバー。
キーボードカバー。ちょっと白っぽく濁った柔らかいビニールでできたキーボードカバーって売ってますやん。
はい。はいはいはい。
硬いのやとキー打たれへんから、うん、ゴムの向こうのキーを叩いてるっていう感じがあって、
うんうん、
打鍵感がやっぱり違うわけですよ。ないのとあるんで。
はい。
それみたいな感じかなと今。本来の CPU パワーじゃなくて、アンチウイルス動いてる中での CPU でしょ？で、うんうん、直にキーボード触るんじゃなくて、ビニール越しのキーボード触る感じじゃないですか。
ああ、まあそうですね。う
ん、ねなんか本来の Mac はこうじゃないんやけどな、みたいな感じで使う。
ああ、まあまあ、まあ、
っていう感じがしました。
はい、重いと言っても、時折がっつり重い時もありますけども、普段はそんなに気にならない程度ですよ。
絶対ここ来たら困る時になるんですよ、きっと。
それは。
ライブストリーミング置いてて投げ銭してる時に急に重くなって、うん、投げ銭できたかどうか分からなくなるとか。
それは、自分の運が悪いということですね。
運悪いんですか。サキパパさんもずっとお使いだったようですので、その後もまたクラマ XAV どんな状況になったかでも、もし何かあったら教えてください。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。通勤電車で iPhone をカバンから取り出すときに落としてしまって他人のカバンに入って大変なことになったとか、 Mac のアップデートのためにバックアップを取っておいたのに必要なファイルだけ開けなくなっていて困ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月29日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。